今週はエフェソの信徒への手紙第5章の15節から20節を朗読いたします。愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエスキリストの名により父である神に感謝しなさい。以上です。パウロの勧告の言葉、勧めの言葉がずっと続いております。今日のこの箇所では、愚かな者としてではなく賢い者として歩みなさいってね、勧められていましたね。まあ、これはいわゆる頭がいいとか悪いとかですね、勉強ができるとかできないとかいう、そういう意味の愚かさや賢さのことではありません。この箇所の直前に、まあ、先週ですけど教えられていたように、暗闇か光か、つまり神様から遠く離れた暗闇であるか、それとも神様の光に照らされて光のことされたものであるかという、そういう意味で言われているんですね。まあ、考えてみると、私たちはあまりにもしばしば、いわゆる学校の成績とか仕事の能力ばっかりに気を取られているってことがないでしょうか。まあ、つまり知能指数 IQ、ね、IQ で人間の価値を決めてしまうということですね。まあもう学歴社会はそういうのはね、すでに終わったとも言われているんですが、でもそれでもやっぱり IQ ばっかりを重んじてしまう傾向というのから、なかなか抜け出せずにいるのが現実ではないかなという気がするんですね。クリスチャンであっても、建前の上では、あるいはその知識としてはね、そうじゃないっていうことは知ってるかもしれませんが、本音の部分ではやっぱり世の中の現実だと思っているようなことがないか、あるんじゃないかと思うんですね。まあ、それでいて本当の幸福や喜びをつかめないまま悩み続けているということがあるのではないか。まあ、近年はこの IQ っていうのに代わって EQ が 大切だと。この EQ っていうのは心の知能指数と言われていて、まあ、IQ の知能に代わってその人の意思の力とか感情の働きとか、周囲の人々との調和を図る力などとも言われますね。まあ、いわゆる状況判断力、感情制御力、意思実行力、対人共感力などがそれに当たると言われるんですね。まあ確かにこういうことは、生きていく上でとっても大事なことであるに違いないと思いますね。まあ、しかし聖書がここで教えている賢さっていうのは、まあ、そういうことも含むと同時に、それをさらに超えた賢さということについて教えているのだということを確認しておきたいんですね。それこそがまさに光の子として歩むということなんですね。旧約聖書の箴言というところに、主を恐れることは知恵の始めと教えられています。主を恐れることは知恵の始め、知恵の源だってことですね。本当の賢さっていうのは、イエス様を信じて神の愛と真理の光に照らされることによって得られる。つまりそれは神様から来る賢さであって、本当の賢さの源っていうのは神ご自身にあるんだ。それを知って、その賢さの中に信頼して生きていくかどうかっていうことですよね。このグレーチャペルが始まって間もない頃の話ですけども、10年以上前の話なんですが、日光にあるオリーブの里というね、これまあキリスト教の宿泊施設ですが、そこにみんなで出かけていったことがあります。その時、そこの施設でチャプレンをなさっていました一戸光という先生に、お会いしたんですね。この方はなかなか興味深い人生を生きてきた方で、東京大学の大学院を卒業したというね、ドイツ語の専門だったらしいですけど、まあとにかく優秀な方で、翻訳の仕事をしながら家族4人で幸せな生活を、まあ、クリスチャンになる前にしていたっていうんですね。ところがお父さんが死んだことをきっかけに、家族の間に相続財産をめぐる本当に恐ろしい醜い争いが生じてきたと。その家族の間の醜さに、争いの醜さにですね、言いようもない怒りを覚えたのをきっかけに、この方は叫びたりの人生になってしまったっていうんですね。やがてそれが高じて、 家族も去ってしまって、すべての財産を売り払って、職を転々とする生活を送るようになってしまったっていうんです。まあ、そんな中、仕事も失って東京に戻ってきたんですが、全財産ともいえるカバンも盗まれてしまってですね、上野の公園でのベンチ暮らしが始まってしまったと、まあ、いわゆるホームレスになっちゃったってことですよね。まあ、そのホームレスの生活は日々体が衰弱していって、もう何もすることもなくしないし、誰も自分を必要としないし、もう早く死んでしまいたいと、もう毎日自殺のことばかり考えていたんだそうです。ところがホームレスを始めて約3ヶ月ぐらい経った頃ですね、その公園で行われていた教会の集まりに参加したことをきっかけに、ホームレスを対象とした聖書を学ぶ集いに参加するようになったっていうんですね。その教会でのメッセージを聞きながら、メッセージの一声一声が自分の昔の思いを一つ一つこう崩していってですね、それこそ温かい気持ちになって涙が溢れてきたと言います。そしてこれからは自分の力だけで生きるんじゃなくて、あのお方に、まあ、イエス様ですが、そのお方についていけばいいのだと、そういう思いで本当に心が楽になったっていうんですね。もし騙されてももう結構です、イエス様どうか私を生まれ変わらせてくださいと、夜明けまで必死になって祈ったこともあったそうですね。まあ、こうしてその後一戸さんは教会からの援助によって神学校で学んで牧師になったっていうんですね。この一戸先生の愛称聖句はエフェソの信徒への手紙の第5章の8節、これ先週の御言葉でしたね。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさいと。先生は、まさに私の人生はこの御言葉の通りですと言っていました。知能だけでは幸せに生きることはできない。光である神様に出会って光の子として生まれ変わることが自分には必要だった。いや、誰にでも必要なんだ。真の意味での賢いものとされることが必要なんだと、まあ、そのように語っていらっしゃいました。とても印象深い出会いでした。さて、続いてパウロはその賢い者の歩みについてこう教えました。16節を見てください。時をよく用いなさい、今は悪い時代なのです。この箇所はですね、日本語の別の訳、口語訳聖書というところでは、今の時を生かして用いなさいと訳されているんですね。時を生かすってなかなかいい言葉ですよね。まあ、私たちは漠然と時を過ごしてしまうことがなんと多いことかと思います。賢いものというのは時を生かして用いるものであるとパウロは言ってますね。それは福音のために、神の栄光のために用いるということですね。この生かすという言葉なんですが、言語のギリシャ語で見ると買う、時を買うという、そういう意味を持っているんですね。それも普通に物を売り買いするというんじゃなくて、こう買い占める、自分のものにしてしまうという、そういう強い言葉であって、まあ、市場で使う商業用語だったとも言われています。まあ、市場の競りで、相手と競り合って物を買うわけですね。いくらで買ったってね、そういうタイミングが大事なわけですけど、その瞬間を表す言葉なんですね。まあ、今では見られませんが、まあ、昔はよくあったんですが、バナナの叩き売りっていうのがありましてですね、お祭りなんかでよく見かけました。まあ最初はかなり高い値段で競りが始まるんですけど、まあ高いからすぐに買う人はいないんですが、待ってるとだんだん値段が下がってくるわけですね。そしてなかなか買う人がいないと、もう最後はね、持ってけ泥棒めなんて言ってですね、思い切って値段をこう下げるわけです。まあ見てる分には楽しいんですけど、なかなか買うのは難しいんですね。私も子供の頃に一回だけ買った経験があるんですけど、まあ、もう少し待てばもっと安くなるなんてね、なるんじゃないかなと思ってると、他の人に先を越されてしまうわけですね。まあ、とにかく、競り落としのタイミングっていうのが難しいわけですね。ぼーっとしたり、あるいは怠けていたりしては、チャンスを逃すことになってしまいます。また、惜しんだり面倒くさがっていても、今の時を生かして用いるということはなかなかできませんね。パウロはここで言っていますが、今は悪い時代なのですって警告しています。この悪い時代っていうのは政治とか経済の話ではありません。暗闇の支配者である悪魔が光の子であるクリスチャンたちを誘惑したり攻撃しようとしたり、あるいは騙したり、騙しにかかってきたり、まあそうやって狙ってるっていうことですね。そのやり方は実に巧妙で、 油断しているといつの間にか恐れたり気落ちしたり焦ったり思い煩ったりして、神様の光から来る喜びとか平安がね、取り去られてしまって、神様の時、その大事な時を見失ってしまう、逃してしまう、そういうことになってしまうということですね。まあ、そのためにパウロはこのエペソの手紙の第6章、次の章になると、悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさいと進めているんですね。まあ、これについてはまた後で詳しく学ぶことになりますけれども、ここではパウロは次のように教えてるんですね。17節を見てください。17節。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさいと。時を生かして用いるために、私たちは自分の思いとか考えではなくて、いつも主の御心を求めていることが必要だということですね。皆さん、御心を求めていらっしゃいますかね。具体的には御言葉によって、祈りによって、神の御心がどこにあるかをじっくりとこう考え、そして黙想し、待つということですよね。そして確認しながら生きることが大事なんだ。そういう生き方が、とても必要なんだということですよね。そして最後にパウロはこう教えました。18節から20節。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。ここでパウロはむしろ霊に満たされって言ってるんですね。ここの部分を原文で見ると、実は御霊に満たされなさいと、聖霊に満たされなさいという命令形が使われてるんですね。つまりパウロは酒に酔いしれてはならない、聖霊に満たされなさいって言ってるわけですね。賢い者として歩むために、聖霊に満たされることが大事だってパウロは教えているわけです。まあ、それにしても、ここになんでお酒に酔うということがね、聖霊とともに出てくるのか。つまり御霊に満たされたというその状態が、ちょうどこの酒に酔っている状態に似ていることから言われているんだろうというふうに言われてますね。使徒言行録の第2章に記されているペンテコステの日に起こった出来事があります。有名ですから皆さんもご存知だと思うんですが、その日聖霊に満たされた弟子たちが様々な国の言葉で福音を語り出すという奇跡が起こりましたね。そしてそれを見ていた多くの人々は、あいつら酒に酔っ払ってるんだってね、そう思ったっていうんですね。それに応えてペトロが立ち上がって説教して言いました。使徒言行録2章の14から18節を読んでみます。週報に書かれてあります。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言すると。このペンテコステの日、神様は人類の歴史の中に、光の子たちの宴会、まあ、すなわち聖霊という名の新しい葡萄酒に酔う者たちの群れをスタートされたんですね。この日から、キリストの教会は全世界に向かって大きく爆発的に成長して、発展していったということなんですね。まあ、お酒に酔うと陽気になって踊ったり歌ったりするものなんですが、聖霊に満たされると酒は飲まなくてもですね、不思議に心に喜びが湧いてきて、神様への賛美と感謝が満ち溢れてくるということなんですね。まあ、お酒に酔うのと聖霊に満たされるというのでは、実は似て非なるものだということです。パウロも書いているように、酒は身を持ち崩す元となるということがありますよね。酒は人間の感覚を鈍らせることによって、苦しみや圧迫感からひととき解放してくれるわけですけど、酔いが覚めれば元の黙阿弥、かえって惨めな後悔の念に陥るということすらもありますよね。まあ、しかし聖霊は 私たちの感覚をむしろ鮮明にします。そして神様が共におられるという確信と喜び、あるいは平安に満たされるわけですね。このペンテコステの祭りの朝にキリストの弟子たちに起こった出来事というのはまさにそういうことだった。弟子たちは聖霊に満たされたんだということです。つまりパウロはここで、あなた方は賢い者として歩むために御霊に満たされなさい、御霊に満たされる続けなさい、それを求め続けなさいと勧めているということです。皆さんは聖霊に満たされることを求め続けていらっしゃるでしょうかね。そしてパウロはその上で、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさいって勧めてるんですね。クリスチャンは御霊に満たされていくと、まあ共に集って御言葉を読んだり学んだり語り合ったり、主を賛美する交わりというものを喜びとしていくっていうことなんですよね。そのようにすることによってますます御霊に満たされ続けていくことができるということでもありますね。そういう交わりから離れていると、やっぱりいつまにか私たちは中途半端な信仰生活に陥ってしまって、神様への喜び熱心というものを失ってしまうことになるに違いありませんね。そしてパウロはここでもう一つのことを進めています。最後の20節、そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさいと。感謝ですね。賢いものとして生きるために、いつもあらゆることについて神様に感謝して生きる、まあ、このように感謝と賛美は聖霊に満たされたクリスチャンの特徴であって、クリスチャンにとって、まあ、生きる力でもあると言っていいと思いますね。そしてその鍵は御霊に、酒に酔いしれるんじゃなくて御霊に満たされることにあるんだということですね。一人の著名な神学者がこのことでこんなことを言っていました。初代教会は歌う教会であった。歌の特徴は詩と賛美と霊の歌であった。初代教会は人々に歌を歌わせる楽しさを持っていた。また初代教会は感謝に満ちた教会であった。彼らは本能的にあらゆることに対し、あらゆる場所であらゆる時に感謝を捧げた。後の説教者クリショストムスは、キリスト者は地獄に対してさえ感謝を捧げることができる。地獄はキリスト者に正しい道を歩ませる脅威であり、警告なのであるからとさえ述べている。キリスト教会では、愛の神が一人一人を救うために癒しくなられたという奇跡に、全教会員が驚嘆していたゆえに、感謝に満ちた教会であった。さらに人類がこれまで所有したことのない意識、神の御手に置かれたという意識を持てたことに対して、感謝する教会であった。教会員はすべてが神から来ているということを確信していたために、すべてのことに感謝を捧げることができたのであると。まあ長々と今読みましたけど、要するに教会という場所は御霊に満たされたクリスチャンはですね、神様への感謝と賛美にあふれて生きている。それが教会であり、それがクリスチャンだ。それが御霊に満たされたクリスチャンの姿だということですよね。聖霊に満たされるとき、教会は、そしてクリスチャンは賛美に満たされます。喜びにあふれて歌う教会となります。さらに御霊に満たされると、私たちは感謝に満ちあふれるものとされる。御霊に満たされ、賛美と感謝にあふれて歩み続ける群れ。それが教会であり、それがキリスト者である。まあそういう群れでありたいし、そういうものであり続けたいと思いますね。今、このコロナのが長く続く中で、昨日だか一昨日のニュースかなんかでやってましたが、小さな子どもたち、小学生ですらですね、うつ病になってしまうような、そういう子どもたちがたくさん出ているということが言われていました。本当に大変な時期なんだと思います。でもそんな中に、こうして私、小さな群れですけど、神様を賛美したり、歌ったりですね、そして感謝を捧げる、そういう交わりの中に加えられていることを感謝したいと思いますね。もっともっと御霊にあふれて、私たちは神を賛美し、そして喜びにあふれて神に感謝を捧げる。そのことによって私自身がまず守られ、さらには多くの人々にもその喜びを感謝を伝えていく群れでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。